広報十和田1月号2025ナンバー267広報十和田目次3ページ1月19日日曜は十和田市長選挙の投票日です。4ページ5ページ特集写真と年表で振り返る十和田市6ページ十和田未来プロジェクト15ページお知らせ26ページ27ページ特集広報十和田ブラッシュアップ企画2025シークワーズ主な目次でした。市 LINE 公式アカウント QR コードから友達追加してね。 LINE QR コード1ページ表紙お湯議会のリハーサル12月3日第2 UI 保育園本番用の衣装を身につけた園児たちは時折緊張した表情を見せながらも一生懸命覚えたダンスや劇を披露しました。写真説明大きなお城の絵をバックに袴姿で手に扇を持った園児3人刀を持った園児1人の舞姿です。説明終わり。2ページ
金河新年明けましておめでとうございます。新しい年を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。本年も多彩な地域資源を生かし市民の皆様と連携共同を図りながら住みたい住み続けたい訪れたい町として支持されるよう取り組みを推進してまいりますので一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。市民の皆様のご健勝とご多幸を記念申し上げ年頭のご挨拶といたします。令和7年元旦十和田市十和田市議会
3ページ1月19日日曜は十和田市長選挙の投票日です。十和田市議会議員の欠員の状況によっては十和田市議会議員補欠選挙を合わせて行う場合があります。問い合わせ十和田市選挙管理委員会事務局電話 0176-51-6778 イラストです。十和田子めいちゃん忘れずに投票を。投票日当日の投票時間午前7時から午後8時まで。なお第39投票区投票所十和田湖観光交流センタープラット第40投票区投票所十和田湖小学校中学校は午前7時から午後6時までです。選挙権のある人平成19年1月20日以前に生まれた人で令和6年10月11日以前に本市に転入の届出をし引き続き本市に住所を有する人です。投票所入場券はがき入場券は1月8日水曜以降に郵送します。投票期日前投票を含むするときにお持ちください。なお入場券を忘れた場合でも投票できます。開票時1月19日日曜午後9時20分からところ市立北園小学校体育館。なお参観は十和田市選挙人名簿に登録され十和田市選挙管理委員会が発行する参観券を持つ人が可能です。参観券は当日会場で午後9時から受付し先着20人までに発行します。投票の仕方 十和田市長選挙の投票日当日は、投票用紙に印刷された候補者の氏名の上の欄に丸印スタンプを押して投票します。期日前投票、不在者投票、十和田市議会議員補欠選挙の投票は、候補者の氏名を書く辞書式です。怪我、病気などにより候補者の氏名を書くことができない人は、代理記載の方法で投票ができます。また、点字による投票もできますので、投票所で申し出てください。期日前投票。投票日当日に、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などの使用、病気や怪我、妊娠などの理由で投票できない人は、期日前投票をすることができます。期間、1月13日月曜から18日土曜、時、ところ、午前8時30分から午後8時、市役所別館1階会議室、午前10時から午後7時、西コミュニティセンター、市民交流プラザトワーレ展示室、イオンスーパーセンター十和田店。不在者投票。他市区町村の選挙管理委員会、指定病院などにおける不在者投票。仕事や旅行などのため、他市区町村に滞在している人や、指定病院、指定保護施設に入院、入所している人などは、不在者投票ができます。郵便などによる不在者投票。身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、身体に重度の障害がある人、介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人は、郵便などによる不在者投票ができます。電子申請による投票用紙などの請求ができます。不在者投票を希望する人は、投票用紙などの請求が1月15日水曜までとなりますので、早めにお問い合わせください。請求に必要なものなど、詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちらから QR コード。ニンニク名水君とバラ焼き名水君のイラストが掲載されています。投票日当日の投票所一覧。投票区、投票所の一覧が掲載されています。第一投票区、市民交流プラザトワーレ展示室から第45投票区、農村交流施設沢田遊学館など45の投票区が載っていますが、割愛させていただきます。なお第8投票区保健センターと第10投票区南コミュニティセンターは令和6年10月の衆議院議員総選挙の場所から変更になっていますのでご注意ください。令和6年12月24日火曜以降に転居した人は、転居前の投票所となります。4ページ、5ページ。
写真と年表で振り返る十和田市。旧十和田市と旧十和田小町との合併から20年を迎えるにあたり、平成27年から令和6年にわたる10年を振り返ります。新十和田市誕生からの10年を振り返る、未来を開く十和田市の歩みはこちらから、QR コード。平成27年、2015、1月、健康都市宣言、1月、市民図書館、教育研修センターオープン、写真1、市民図書館教育研修センター外観。2月、市 オリジナルナンバープレート交付開始。2月、セーフコミュニティ国際認証取得2回目。10月、第10回ご当地グルメで町おこしの祭典 B1 グランプリ in 十和田開催。平成28年2016、3月、桜やぶさめふるさとイベント大賞、内閣総理大臣賞受賞。4月、十和田地方卸売市場民営化。7月、十和田八幡平国立公園が環境省国立公園満喫プロジェクトに選定。7月、八戸十和田小坂間地域高規格道路整備促進規制同盟会設立。現在は八戸十和田小坂間高規格道路整備促進規制同盟会。平成29年2017、3月、第2次十和田市総合計画策定。3月、十和田市食と農の推進条例制定。4月、市の誘致企業株式会社日本の窓竣工。9月、青森都市大祭典 in 十和田開催。写真2。青森都市大祭典 in 十和田。市役所東側に巨大立ちねぷた出現。9月、青船山トンネル避難港工事着手。11月、歌手菅原鈴子さんが第1号市民特別栄誉賞受賞。平成30年2018、2月、南部先より保存会ふるさとづくり大賞総務大臣賞受賞。4月、市内3県域東、北、西南に地域包括支援センター設置。4月、十和田市中小企業振興基本条例施行。11月、作家高橋博樹さんが市民栄誉賞受賞。平成31、令和元年2019。3月、一般社団法人十和田奥入瀬観光機構 DMO 設立。写真3、横断幕を掲げる集合写真。7月、市役所新庁舎オープン。写真4、市役所新庁舎外観。11月、市民交流プラザトワーレ入館者数100万人達成。12月、十和田市手話言語条例制定。写真5、横断幕を掲げた集合写真。令和2年2020、2月、セーフコミュニティ国際認証取得3回目。3月、SDGs 日本モデル宣言に賛同。4月、市街地循環バス、西地区シャトルバス、運行開始。写真6、運行開始テープカットの写真。4月、アーツ十和田、現代美術館、アート広場、ストリートファニチャー、10周年。9月、屋内グラウンド、細かいドーム、オープン。写真7、細かいドーム内の写真。9月、モノマネタレント、リンゴちゃん。十和田奥入瀬観光大使就任、写真8。リンゴのモニュメントの前で、着物姿のリンゴちゃん。令和3年2021、 4月、県立三本木農業恵拓高校開校。4月、奥入瀬渓流館リニューアルオープン写真9。渓流館の受付の様子。6月、東京2020オリンピック聖火リレー写真10。聖火リレー選手を真ん中に、市長と県知事の写真。8月、東京2020パラリンピック聖火フェスティバル写真11。パラリンピック聖火フェスのポスター。令和4年20224月、道の駅奥入瀬ロマンパーク、奥入瀬ビール館、未来館民営化。4月、街中交通広場オープン写真12。街中交通広場のバスが出発する様子。4月、新指導館オープン写真13。指導館で道場内で空手をしている子どもたち。8月、現代美術館入館者数200万人達成。9月、地域交流センタートワフルオープン写真14。トワフルの外観。令和5年20233月、各種証明書のコンビニ交付サービス開始。4月、大深内小学校開校、小中一貫教育を導入。4月、若葉公園バスケットボールコートオープン。10月、市 LINE 公式アカウント運用開始。12月、三本木霊園合奏簿完成。令和6年2024。3月、市の誘致企業 IH ミートパッカー株式会社、十和田ビーフプラント竣工。3月、休み屋休みたい地区が環境省国立公園先端モデル事業利用拠点の第1弾に選定。4月、子ども家庭センター開設。7月、新紙幣発行記念イベント開催、十和田マルットフェスほか、写真15、イベントの様子を写した写真が2枚。11月、政府コミュニティ国際認証取得4回目、写真16、横断幕を掲げた写真。12月、奥入瀬渓流温泉スキー場センターハウスオープン。6ページ、7ページ。十和田未来プロジェクトキャリア教育推進事業問い合わせ指導課。電話0176-58-0183。サスティナブルデベロップメントゴールズ4。自分が好き、ふるさと十和田市が好きという気持ちを育む本市独自のキャリア教育事業は、市立小中学校で各校の特色を生かして行われています。今号では、沢田小学校と高等中学校の取り組みを紹介します。児童・生徒の感想は、ほぼ原文のまま掲載しています。写真2枚。紅白帽をかぶった児童たちの様子。馬の手綱を手にした生徒の様子。沢田小学校、一校一心、夢、希望、志を持ち、郷土を愛する子供の育成を目指して、探ろう、沢田の水、水巡り学習、4年生。児童の感想。顔写真とともに、2名、市沢大三郎さん。僕は水巡りの学習で実験をして、 十和田区から沢田の地域まで流れてきている水がきれいだということが分かりました。あと、水の力で電気を作っている機械のモーターがとても大きくてものすごい音がしたので、ここで仕事をする方々は大変だなと思いました。沢田の自然や水を大切にしながら、様々なことに生かす方々がいる沢田地区を僕も受け継いで未来へつなげていきたいです。丸テルハさん、水めぐり学習では、十和田発電所の大きなモーターが1分間で600回も回って電気を起こしていることにびっくりしました。また、奥入瀬川の水を6箇所で取って検査したら、ほとんどの場所の水がきれいだったのですごいなと思いました。僕たちの沢田地区に来る水が大切に使われ、守られていることが分かったので、僕も大切にしていきたいです。写真2枚。奥瀬関土地改良区のご協力のもと、宝奥小学校と合同で、故郷の水めぐり学習を行っています。沢田啓舞を伝えよう6年生。児童の感想、顔写真とともに2名。音道かのさん。私は啓舞が大好きです。特に踊る時のお囃子がかっこいいです。太鼓や笛、手びら金の音に合わせて踊っていると気持ちが高まってきます。また、みんなが、ああ、良い朝、良い朝、さっさっさ、と声をかけ、ぴったり会った時はとても気分がいいです。ただ、啓舞衣装への着替えが30分以上もかかり大変です。あと、踊りの中でずっときついポーズで耐える時がありますが、成功させたいという思いで頑張っています。私は大好きな啓舞を下の学年にしっかりと伝えていきたいです。そして、いつまでも啓舞が途切れないでいてほしいです。沢井光さん、啓舞を踊るのはとても大変です。理由はいろいろな動きがあり複雑だからです。また、きついポーズのまま我慢しなければならないところもあります。今年150周年の記念式典で三役として披露することになり、練習したけれどなかなかうまく踊れませんでした。でも、本番でうまくできたのでとても嬉しかったです。僕は、啓舞のお囃子が和風の曲っぽくて好きです。一人で踊る大使家も緊張するけれど、踊ると達成感があります。そんな沢田っ子啓舞が、いつまでも続いてほしいです。写真1枚。本校では、4年生から6年生までの児童が、啓舞保存会や沢田小 OB の、十和田湖啓舞クラブのご協力のもと、沢田地区に伝わる沢田啓舞の伝承に取り組んでいます。今年度は沢田小学校創立150周年記念式典の祝舞として踊りました。3学期になると、6年生は次年度から踊ることになる3年生に啓舞の踊り方を教えます。高等中学校、未来の社会でよりよく生きる人間を育てる学校。生き方講話、全校。元オリンピック金メダリストの高木菜那さんの講演を通じて、生徒たちが困難に立ち向かい、何度でも立ち上がる勇気と希望を持つことの大切さを学び、自分自身の未来に対する前向きな姿勢を育むことを目指した講演会を、創立50周年記念事業の一環として実施しました。写真2枚。高木菜那さんの写真。それから、全校生徒で横断幕を掲げている写真。生徒の感想。顔写真とともに2名。里村瀬奈さん、3年。大きな目標を決め、諦めずに小さいことから挑戦して、最終的にはオリンピック出場、金メダル獲得していて、本気で夢を追いかけることはかっこいいなと感じました。挑戦するのは怖いと思ってしまうけど、小さいことから挑戦し、 失敗した時のリスクを下げて、失敗の怖さを減らすことや、何度も深く考え続けることが大切と学びました。幼い蒼太さん3年。思いやりの話は人間的、道徳的に成長できる話だったので、これからも謙虚に人を見下さずに生きていこうと思いました。挑戦は誰でもできる。自分の人生は自分のもの。自分ならいける。という3つの名言を心に留めて、自分の人生の中で自分ならいけると、自信を持って挑戦して成功者になってやると思いました。社会との関わりを考えよう、2年生。本校では関わりの中で生きるをテーマに、郷土、社会、未来との関わりについて学ぶ学習を各学年で取り組んでいます。2年生は社会問題について調べ、修学旅行の際には問題点に関与する省庁や企業を訪問しました。企業を訪問した3枚の写真、生徒の感想、顔写真とともに3名。桜田ゆずきさん、訪問先、日本科学未来館。外国人向けの工夫や取り組みがたくさんあって勉強になりました。また、人間の動きに応じて動くロボットは、少子高齢社会が進んでいる上に災害も多い日本にとって必要不可欠な存在になっていることを強く感じました。赤崎孝明さん、訪問先、日本科学未来館。ロボット目線で災害の仕組みや対応について学ぶことができて、学びを深めることができました。また、先端技術を用いた疑似体験はとてもリアルで、少子高齢社会の未来について、より身近に感じられるようになりました。藤田優亜さん、訪問先、東京証券取引所。普段見ているニュースで取り上げられている株の取引について説明を聞き、案外身近なものだと思いました。株式を通じて会社が私たちや社会とつながっていることが具体的にイメージできるようになりました。体験が子どもたちを成長させる、学校以外でも様々な活動に挑戦しています。問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 0176-58-0186。 市では交流・体験をスローガンに、郷土に誇りと深い愛情を持ち、たくましく未来を切り開いていく人づくりを目指して、多様な社会教育事業を行っています。友好都市などとの交流事業、寺子屋稲追塾、リーダー研修会などを通じて、子どもたちは意欲的にチャレンジをし、豊かな学びに触れています。小中高生の皆さん、参加してみませんか？写真3枚。1枚目。土佐町親善交流事業、サメ浦湖でのサップ体験の様子。2枚目。第2回寺子屋稲追塾でのうたるべキャンプ場での火起こし体験の様子。3枚目、中高生が企画する子ども会リーダー研修会、いろいろな学校の児童が集まり、仲間づくりをしている様子。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。
8ページ。体調急変時の安心のために、救急医療情報キットを備えませんか？申し込み問い合わせ。高齢介護課、電話 0176-51-6720。 生活福祉課、電話 0176-51-6718。 救急医療情報キットとは、高齢者や避難行動要支援者名簿に登録している人などのかかりつけ医療機関、持病といった医療情報や緊急連絡先などの情報を専用の容器に入れ、 自宅の冷蔵庫の中に保管しておくものです。救急医療情報キットは、救急隊員が必要と判断した場合に活用します。救急隊員の声。令和6年4月から10月末までに、救急医療情報キットの活用は3件ありました。救急車出動の際には、玄関の扉の内側に玄関用シールが貼ってあることを確認し、キット内の氏名、生年月日、緊急連絡先を活用して、搬送先の病院との調整を行っています。救急医療情報キットがあることで、受け入れ先の病院も緊急連絡先や飲んでいる薬を確認することができ、スムーズな治療につなげることができています。救急医療情報キットの内容。1、保管容器。2、救急医療情報用紙。3、冷蔵庫用マグネット。4、玄関用シール。高齢介護課、生活福祉課で無料配布中。1から4までの写真が載っています。救急医療情報キットをお持ちの皆さんへ、定期的な情報更新をお願いします。救急医療情報用紙に記載している情報に変更がある場合は、変更箇所を書き直しましょう。担当課への連絡は必要ありません。新しい救急医療情報用紙が必要な人は、担当課で配布しているほか、市ホームページからダウンロードできます。診察券、写しや薬の情報に変更がある場合は、最新のものに交換してください。救急医療情報キットを紛失した場合は、担当課へご相談ください。十和田市高齢者安心見守り協力隊として活動する団体を募集しています。問い合わせ、高齢介護課、電話 0176-51-6720。市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、緊急事態や気がかりな時に、適切かつ速やかに対応する見守りの仕組みづくりに取り組んでいます。十和田市高齢者安心見守り協力隊とは、業務活動の中で地域の高齢者などの異変に気づいた場合、市や地域包括支援センターに連絡します。市内の事業者など247団体が登録しています。十和田市高齢者安心見守り協力隊として活動している業種、例、郵便、宅配、商店、薬局、スーパーマーケット、ガス、灯油販売など。十和田市高齢者安心見守り協力隊のステッカーの写真です。高齢者の見守り活動に貢献した団体として、十和田ガス株式会社が、令和6年度十和田市健康長寿活動表彰を受賞しました。平成25年8月から同協力隊に登録。顧客訪問の際にガス点検や保安周知のほか、高齢者への声掛けや様々な相談に乗るなど、見守り支援活動を会社全体で実施。十和田警察署と連携して、特殊詐欺防止のパンフレットを配布。表彰式の様子の写真です。9ページ。災害時のもしもに備えて、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。申し込み問い合わせ、生活福祉課、電話 0176-51-6718。避難行動要支援者名簿とは、市では災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人の情報を記載した 避難行動要支援者名簿を作成しています。また、自身の個人情報を提供することに同意した人の名簿を、地域の避難支援等関係者と共有し、平常時からの見守りや災害発生に備えた避難支援の体制づくり、災害時の安否確認などに活用しています。対象となる人は、もしもに備えて、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。避難支援等関係者とは、消防、警察、民生委員、町内会など。名簿の登録対象者。災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人で、次のいずれかに該当する人。施設などに入所している場合を除く。満70歳以上の一人暮らしの人、または満70歳以上の人で構成された世帯の人。介護保険の要介護認定3以上の人。身体障害者手帳等級1、2級の人。心臓、腎臓の障害のみの人を除く。介護手帳 A 判定の人、精神障害者保健福祉手帳等級1級の人、その他支援を必要とする人、難病を有する人など、登録を希望する場合はご相談ください。申請方法、生活福祉課に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入の上申請してください。本人の申請が難しい場合は家族などによる代理申請もできます。市ホームページはこちらから QR コード。普段から地域のつながりを。大規模な災害が発生したときは公的機関の支援がすぐには行き届かないことが想定されます。そのような中で大きな力となるのは地域での助け合いです。普段から町内会活動などを通じて近所の人とコミュニケーションを深めましょう。中央病院トピックス。地域医療連携部を紹介します。問い合わせ。中央病院地域医療連携部電話 0176-23-5121 中央病院には病院内及び地域の保健・医療・福祉機関との連携を円滑に行うための窓口として地域医療連携部が設置されています。各種相談にも応じていますのでお気軽にご相談ください。入院・通院や紹介に関する相談。一定以上の経験を積んだ看護師と医療社会福祉士が相談に応じます。相談例。退院後の生活が心配。介護保険の説明が聞きたい。どんなサービスが利用できるのか。がんに関する相談。がんに関する相談窓口として、がん相談支援センターを設置しています。専従のがん相談員が相談に応じます。相談例。医師の説明を聞いたが、難しくてよくわからなかった。仕事を続けられるか心配。治療の副作用が怖い。治療のための費用が心配。毎月開催、がんサロン、頭皮ケアウィッグ相談会。がんサロンを1月8日水曜、頭皮ケアウィッグ相談会を1月23日木曜に開催します。詳しくは24ページ、その他の催しをご覧ください。医療・介護事業者向けの相談。市民が住み慣れた地域で安心して生活できるように、市内医療機関、介護事業者などとの連携をサポートしています。相談例、 安心して最後まで自宅で過ごせる仕組みを整えたい。もっと気軽に訪問看護を利用してもらえるようにしたい。開設時間、月曜から金曜日、土曜、日曜日、休日を除く。午前8時30分から午後5時。利用方法。地域医療連携部に直接お越しになるか、電話でお問い合わせください。中央病院ホームページ、地域医療連携部の詳細はこちらから。QR コード。10ページ。令和7年度、認可保育所、認定こども園の4月からの利用申し込みを受付します。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話0176-51-6717。4月から認可保育所認定こども園、保育所機能部分への入所、入園を希望する人の利用申し込みを1月9日木曜から受付します。なお、認定こども園の幼稚園機能部分を利用する場合は、各認定こども園へお問い合わせください。施設ごとに定員があるため、利用希望を踏まえて市が調整を行います。先着順ではありません。希望する施設の見学を済ませてからお申し込みください。1. 受付日時。1月9日木曜、10日金曜、14日火曜から17日金曜、1月20日月曜から24日金曜、27日月曜から31日金曜、時間8時30分から17時15分。申し込み先、子ども支援課、保健センター内。1月26日日曜、休日受付、9時から12時。子ども支援課、保健センター内。2、保育の認定、入所・入園できる基準。認定を受けるためには、保護者のいずれもが次のような事由に該当する必要があります。月48時間以上の就労・給食活動・就学、妊娠・出産、病気や障害、親族の看護・介護、災害・復旧など。3、利用者負担額、保育料、保護者の市民税額をもとに算定します。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページはこちらから QR コード。4. 提出書類。申し込みに必要な教育・保育給付認定申請書や保育利用申し込み書は子ども支援課で配布しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。提出書類は保育の認定理由により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。利用施設一覧。見学を希望する場合は、施設に直接お問い合わせください。認可保育所、15施設です。0歳児から就学前の保育が必要な子どもを、保護者に代わって保育する施設です。友愛保育園、電話 0176-23-3098。 第2友愛保育園 23-4514。 第3友愛保育園 23-4792。 豊ヶ丘保育所 27-3466。 白岸区金崎保育園23-4369、白岸区保育園23-2997、第2白岸区保育園23-3829、第3白岸区ニコニコ保育園23-3363、第4白岸区保育園 27-2508 第5白菊保育園 22-1903 8号保育園 22-6206 十和田湖中央保育園 70-3061 桜保育園 58-5482 すずらん保育園 22-2590 十和田つくし保育園 25-1294 認定子ども園13施設です。幼稚園と保育所の両方の役割を果たす施設で、教育と保育を一体的に提供する施設です。ちびっこハウス保育園、電話0176-23-6333。みどりと太陽の保育園、24-3088。小さな森子ども園、23-4793。認定子ども園、さつき幼稚園、22-1636。牧場の子ども園、22-1456。認定子ども園、生きがい十和田、51-0019。認定子ども園、北園幼稚園、3歳児から受け入れ課、22-1871。マルク子ども園 21-4703 三木の保育園 51-0171 十和田めぐみ保育園 22-0141 光保育園 23-3446 認定子ども園十和田南幼稚園 23-3797 穂波保育園 22-258911ページ。北里ユニバーシティ情報。パート17。北里大学獣医学部動物資源科学科動物行動学研究室です。問い合わせ。北里大学獣医学部十和田キャンパス。電話0176-23-4371。代表。動物行動学研究室では、動物福祉に配慮して、動物と人との関係をより良い形へとしていくための研究をしています。今回は研究室での取り組みの一部を紹介します。1、新しい動物介在療法の開発。人は動物と触れ合うことで、ストレスが軽減されたり、脳の働きが活性化されることが分かっています。そのような効果を人の治療に活用する動物介在療法の新たな手法を開発するため、病院と協力し、馬や犬を用いた研究に取り組んでいます。馬を撫でると健康に対する様々な効果が期待できます。馬を撫でている写真です。2. 展示動物の飼育環境改善。全国各地の動物園と協力して、多様な動物種それぞれが暮らしやすい環境を整えるための工夫や、それを評価するための手法を確立するための研究に取り組んでいます。動物園でニホンザルの行動を観察。観察している写真です。3. 動物が持つ特性のさらなる理解。1、2の研究は動物が持つ特徴の正しい理解に基づいていることが不可欠です。そのため、馬の紐毛や蹄などへのストレスの現れ方や、犬の周囲の環境への注視の向け方など、動物について深く理解するための研究もしています。刺激に対する行動からその動物を深く知ることもできます。馬と対峙している写真です。動物福祉とは、動物の幸福の状態について科学的にアプローチしていく考え方です。産業動物や伴侶動物、 動物園で飼育されている動物、実験動物など動物に関わる様々な場面で採用されている基本的な概念となっています。産業動物とは、馬、牛、豚など人々の暮らしや生活に関わる動物。伴侶動物とは、家庭でペットなどとして飼育される動物。研究を通してわかること。動物は人に様々なメリットをもたらしてくれます。動物が持つ能力を最大限に引き出すとともに、動物福祉に配慮した飼育をすることで、動物と人とのより良い関係を実現できます。あなたの町の法律相談。第77回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は任意貢献制度についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6777。質問、前回第76回。令和6年広報十和田11月号17ページ掲載は、青年貢献制度についてお聞きしました。専門職、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任される場合と、家族などが選任される場合があり、申立書に青年後見人候補者を記載することもできますが、家庭裁判所が候補者をそのまま青年後見人に選任するとは限らないとのことでした。これまで本人の生活を支えてきた家族が本人の財産を管理できるようにしたいのですが。答え。任意貢献という制度があります。本人と任意貢献人候補者が契約を交わしますので、将来貢献人になってもらう人を自由に決めることができます。質問。契約はどのように交わすのでしょうか。答え。本人に正常な判断能力があるうちに、将来任意貢献人となる人の間で委任する事務の内容を定めて契約を交わします。委任事務の内容は、自己の生活、療養看護、財産管理などです。本人と任意貢献候補者が一緒に交渉人役場に行き、交渉人に契約書を公正証書で作成してもらいます。任意貢献契約締結後、交渉人の申請により、任意貢献契約の登記がなされます。質問、その後の手続きについて教えてください。答え、本人の自理弁識能力、自己の生活や療養看護、財産管理などについての判断能力が失われたとの医師の判断がなされた後、任意貢献人候補者が家庭裁判所に対して任意貢献監督人の選任の申し立てを行います。家庭裁判所は任意貢献人が本人から委任を受けた事務を適正に処理しているかを監督するために、任意貢献監督人を選任します。任意貢献監督人に選任されるのは、貢献事務に通じた弁護士などです。家庭裁判所が任意貢献監督人を選任することで、任意貢献契約の効力が生じ、任意貢献人は本人のために契約で委任された事務を開始します。任意貢献人は任意貢献監督人に対し定期的に委任事務の遂行状況を報告する必要があります。分析、弁護士橋本明弘、弁護士法人青空と大地、 電話 0176-21-5162。 12ページ、13ページ。市の財政状況をお知らせします。市では財政の運営状況や各会計の予算の執行状況を年2回公表しています。金剛では令和5年度決算状況及び令和6年9月30日現在の令和6年度予算執行状況をお知らせします。問い合わせ政策財政課電話 0176-51-6713。 1万円未満は四捨五入、括弧内は前年度数値、令和5年度決算状況。円グラフです。一般会計歳入374億2000万円超え、前年度383億9000万円超え。自主財源 34%、 124億4000万円超え。内訳、市税 20%、 73億5000万円超え。繰入れ金 10%、 37億7000万円超え。基金の取り崩し、その他 4%、 13億1000万円超え。依存財源 66%、 249億7000万円超え。内訳、地方交付税 27%、 102億6000万円超え。財政状況に応じて国から一定の基準で交付されたお金、国・県支出金30%、 112億3000万円超え。特定の公共事業に対して国や県から交付されたお金、地方贈与税各種交付金 6%、 21億6000万円超え。国税から市に割り当てられたお金、私債 3%、 13億1000万円超え。歳出358億5000万円超え、前年度364億7000万円超え。内訳、人件費 9%、 33億4000万円超え。扶助費 26%、 92億4000万円超え。生活保護や児童扶養手当、障害者への支援など。交際費 9%、 30億4000万円超え。市の借入金の返済、普通建設事業費 11%、 40億1000万円超え。道路、橋梁や公共施設などの建設事業、物件費 10%、 37億4000万円超え。消耗品、備品、光熱水費など。補助費等 19%、 69億5000万円超え。公営企業の補助など。繰出金 8%、 26億9000万円超え。特別会計の補助など、その他 8%、 28億円超え。基金残高153億9000万円超え、前年度167億2000万円超え。私債残高329億6000万円超え、前年度345億8000万円超え。令和5年度の一般会計決算を、日本の一世帯あたりの平均所得524万円の家計簿に例えると、次の通りになります。厚生労働省令和5年国民生活基礎調査参考。収入内訳、給料、市税、105万円、パート収入、使用料、 手数料など、5万円、親からの援助、地方交付税、国、県、支出金など、330万円、借金、私債、16万円、貯金引き出し、繰入れ金、52万円、その他、財産収入、寄付金など、16万円、計524万円、貯金残高、基金残高、216万円、支出内訳、食費、人件費、47万円、光熱水費、物件費、53万円、医療費、扶助費、129万円、仕送り、繰り出し金、補助費など、135万円、家の改築など、普通建設事業費、56万円、借金の返済、交際費、43万円、その他、維持補修費、出資金など、39万円、合計502万円、借金残高、私債残高、462万円、特別会計、会計、国民健康保険事業、歳入、62億6000万円超え、歳出、61億2000万円超え、後期高齢者医療、8億5000万円超え、8億2000万円超え、介護保険事業、77億2000万円超え、75億6000万円超え、温泉事業、5000万円超え、4000万円超え、公営企業会計、会計、水道事業、収益的収入17億円超え、支出14億円超え、資本的収入5億7000万円超え、支出9億8000万円超え、企業債残高、64億5000万円超え。下水道事業、収益的収入、25億円超え。支出、23億2000万円超え。資本的収入、11億4000万円超え。支出、21億8000万円超え。企業債残高、155億8000万円超え。病院事業、収益的収入、87億9000万円超え。支出、94億1000万円超え。資本的収入、8億7000万円超え。支出、12億4000万円超え。企業債残高、95億7000万円超え。なお、収益的とは運営にかかるもの、資本的とは設備にかかるものです。令和6年度予算執行状況。令和6年9月30日までの収入支出済み額1万円未満は四捨五入。一般会計。歳入、歳出とも、令和5年度からの繰越分を含む。歳入、予算減額、402億2000万円超え。収入済み額、160億円超え。収入率 39.8%。歳出、予算減額、402億2000万円超え。支出済み額、152億2000万円超え。執行率 37.8%。歳入、歳出も内訳は帯グラフで掲載されていますが、省略します。市税と歳出を市民一人当たりと一世帯当たりにすると、令和6年9月30日現在の人口、 57,520人、世帯数28,158世帯で算出。市税、市民一人当たり88,661円、一世帯当たり165,181円。歳出、市民一人当たり264,633円、一世帯当たり54,581円。特別会計、国民健康保険事業、予算減額60億9,000万円超え、収入済み額21億7,000万円超え、収入率 35.7%、 支出済み額23億1,000万円超え、執行率 38%、後期高齢者医療、9億6000万円超え、3億7000万円超え、38.8%、1億9000万円超え、20.5%。介護保険事業、78億9000万円超え、32億2000万円超え、40.9%。32億4000万円超え、41.1%。温泉事業、1億1000万円超え、900万円超え、8.3%。3000万円超え、25.4%。公営企業会計、水道事業、収益的収入、執行額8億円超え 47%、 支出執行額3億7000万円超え 22%、 資本的収入6000万円超え 5%、 支出2億4000万円超え 13%。 下水道事業、収益的収入16億1000万円超え 59%、 支出3億4000万円超え 13%、 資本的収入2億3000万円超え 12%、 支出7億6000万円超え 29%。 病院事業、収益的収入42億8000万円超え 42%、 支出38億3000万円超え 37%、 資本的収入3億3000万円超え 37%、 支出5億7000万円超え 43%。 一般会計、特別会計の財産、土地1,706万3,604平方メートル、建物28万6,118平方メートル、出資金2億8,984万円、財政調整基金66億2,426万円、私債及び企業債残高、会計、一般会計、金額315億1,000万円超え、公営企業会計、水道事業62億1,000万円超え、下水道事業148億6,000万円超え、病院事業90億5,000万円超え。一時借入金の状況、病院事業会計10億5000万円超え。一時借入金とは、1会計年度内に現金が不足した場合に借り入れるお金であり、公営企業会計では3月31日までに償還しなければならないものです。健全化判断比率と資金不足比率は、市ホームページをご覧ください。 QR コード。14ページ。令和7年度会計年度任用職員の登録を受付します。募集区分、事務補助員、障害者枠、勤務場所、各課各施設、対象、高等学校卒業以上の人、障害がある人でも業務に従事できる場合は申し込みできます。詳しくはお問い合わせください。業務内容、事務補助、主にパソコンを使用。勤務日、月曜から金曜日、休日を除く。業務内容により変更となる場合があります。勤務時間、1、午前9時から午後5時。2、午前9時から午後4時のいずれか。報酬、1、月額169,800円から183,100円。2、時給1,127円から1,206円。十和田市の事務補助員としての経験年数に応じて支給。手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当の支給あり。期末手当及び勤勉手当は、任用期間6ヶ月以上の場合に支給。保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障。任用期間、令和7年4月から令和8年3月までの間で、業務内容により期間を決定。最長12ヶ月。面接試験、2月13日木曜予定。詳しくは申し込み時にお知らせします。事務補助員、1。各課各施設、高等学校卒業以上の人、障害がある人でも業務に従事できる場合は申し込みできます。詳しくはお問い合わせください。事務補助、主にパソコンを使用。月曜から金曜日、休日を除く。主に午前9時から午後5時。月額169,800円から183,100円。通勤手当、期末手当、勤勉手当の支給あり。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障。令和7年4月から令和8年3月までの間で、業務内容により期間を決定。最長12ヶ月。2月13日木曜予定。詳しくは申し込み時にお知らせします。事務補助員2、各課各施設、高等学校卒業以上の人、事務補助、主にパソコンを使用、月曜から金曜日、休日を除く、主に1、2のいずれか、1、午前9時から午後4時、2、午前9時から午後3時、時給1,127円から1,206円。通勤手当、期末手当、勤勉手当の支給あり。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害保障。令和7年4月から令和8年3月までの間で、業務内容により期間を決定。最長12ヶ月。面接試験なし、書類選考のみ。事務補助員短期、各課各施設、高等学校卒業以上の人、事務補助、主にパソコンを使用、月曜から金曜日、休日を除く、主に1、2のいずれか、1、午前9時から午後4時、2、午前9時から午後3時、時給1,127円、通勤手当、期末手当、勤勉手当の支給あり。雇用保険、公務災害保障。令和7年4月から令和8年3月までの間で、業務内容により期間を決定。 最長2ヶ月、面接試験なし、書類選考のみ。提出書類、事務補助員障害者枠、事務補助員1、事務補助員2、事務補助員短期。1、会計年度任用職員登録申込書。登録申込書は市役所本館1階総合案内、または総務課に備え付けてあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。2、事務補助員障害者枠。事務補助員1を希望する人で、提出書類を郵送する場合、110円切手を貼り付け済みの返信用封筒、後日、面接受付表を送付します。3、障害者手帳の写し、該当者のみ。申し込み期限、事務補助員障害者枠、事務補助員1、2月5日水曜必着、事務補助員2、事務補助員短期、随時受付。令和7年4月からの勤務を希望する人は、3月7日金曜までに申し込みください。申し込み方法、すべての募集は、提出書類を持参または郵送。郵便番号 034-8615、住所記載不要、十和田市役所総務課宛により提出してください。採用の可否については3月下旬に通知します。採用とならなかった場合は、採用待機者として1年間登録されます。詳しくは市ホームページ、または総合案内、総務課に備え付けの募集要項をご覧ください。申し込み問い合わせ先、総務課電話 0176-51-6705。